皆さんハレルヤ、聖なる聖なる聖なる主を褒めて伝えます。主は王の王、主の主、全世界の救い主です。この方を覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりたいと思います。まずですね、東日本のためにですね、最初に祈ってまいりましょう。この原子炉の問題、これらの問題ありますけれども、特にですね、本当にまだまだですね、最初の被災された方々にはその心に慰めと励ましが必要です。そのことが本当に与えられるようにですね、また、まだまだですね、ボランティアを必要としています。また様々な援助を必要としています。そのところに本当に、支援が与えられるように、そのことのために祈りましょう。またこのようなことのために日本のクリスチャンが用いられるよう、またこのことが日本人の救いへとつながっていくように、祈ってまいりましょう。祈りいたしましょう。聞いてくださっておられます。日本中のクリスチャンがまたこのことのために祈っていると思いますけれども、さらに祈りを増し加え、そしてあなたが本当に日本に働いてくださいますようにお願いいたします。主を感謝します。聖霊の名前によってお願いいたします。アーメン。ではですね、聖書の通読箇所を見たいと思いますけれども、旧約聖書が新明記から吉脇、そして新約聖書がルカの福音書となっています。この新明記はモーセによるイスラエル部族の祝福の言葉が33章にありまして、そしてモーセはピスガの頂に登り、そこから約束の地を見ます。しかし約束の地にはモーセは入ることができないんですね。そして120歳で天に召されます。彼は死ぬ時まで非常に元気だったと書いてあります。神様が120歳でですね、モーセの祝いを終わらされていますね。そして吉脇となります。吉脇はモーセの後継者となったヨシュアの記録です。ヨシュアはイスラエルの民を率いてカナンの地へと入っていきます。その時ヨルダン川の流れは主によってせき止められたと書いてありますね。そして乾いた地面を歩いてイスラエルの民は約束の地へと入っていきました。6章にはエリコとの戦いも出てきました。それは主にある勝利でした。そのところをぜひお読みください。またこのヨシュア、ヨシュアというのはですね、救いという意味ですね。でこのヨシュアがですね、ギリシャ語になるとイエシュアとなります。イエス様のお名前の元になる名前であるわけですね。新約聖書の方はルカの福音書。こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。では、ルカの福音書の4章をですね、皆さん開いてください。ルカの福音書4章、31から41節のところです。
それからイエスは我らへの町なき建て直に作られた。そして安息日のうち人々を教えられた。人々はその教えに驚いた。その言葉で権威があったからである。また街道に汚れた悪霊に疲れた人がいて大声でわめいた。ああナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、その人から出て行けと言われた。するとその悪霊は人々の真ん中でその人を何かを倒して出て行ったが、その人は別に何の害も受けなかった。人々は皆驚いて互いに話し合った。今のお言葉はどうだ、権威と力とでお命じになったので汚れた霊でも出て行ったのだ。こうしてイエスの噂は周りの地方の至るところに広まった。イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。イエスはその枕元に来て熱を叱りつけられると熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。日が暮れる、いろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に器を置いて癒された。また悪霊どもも、あなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。
アーメン。ありがとうございます。ではですね、皆さん一緒に主題聖句をしましょう。はい。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。ルカの福音書4章32節。ありがとうございます。でこのところからその言葉に権威があったと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今読んでいただいた箇所ですね、イエス様は安息日ごとに人々を教えになりました。そしてそこに権威があったので人々は驚いた。ある時はですね、イエス様はその、権威によってですね悪霊を追い出されました。悪霊に対してですね、イエス様がその人から出ていけ、黙れ、その人から出ていけ、大名人になるとその悪霊が出ていきました。またですね、シモンの姑と書いてありましたけども、これはペテロですね。ペテロの姑がですね、ひどい熱で苦しんでいた。この時ですね、イエス様は彼女のところに来て、そして熱を叱りつけられたんですね。普通はですね、悪霊を叱りつけるとかですね、その病の元になっているものを叱りつけるとか、なんかそのように思うんですが、熱をイエスも叱りつけられると書いてありますね。まあ、最近ですね、パソコンが治ったとかいう話をしたりもしましたけども、こう機械に命じるとかそういうのはですね、こう馬鹿げているというふうにですね、人は思うかもしれませんね。でも全ては神様のご支配の中にあるんですね。私たちはこのことを、全てを神様が治めておられるということをですね、覚えていかなければなりません、ね、その権威に基づいて私たちは命じるんです、ね、ですからここに、シモンの姑の時もですね、そこに熱が出ていた。この現象そのものに対してですね、イエス様はお命じになるわけですね。神様は全てのことを治めておられるということをこのことからも知ることができます。さてですね、今日は、シロの日です。ですね、シロの日ということでですね、ちょっと写真をですね出しました。これは去年のイスラエルでのシュロの日の写真です。石堂先生がですね、送ってきてくださった写真、去年お見せしたかもしれませんが、 さんの白の葉っぱをみんなが持っているのわかりますか、白、まあ、パームサンデーという言い方をしますね。パームっていうのはヤシですね。パームオイルとか言いますね。ヤシの油ですね。パーム、ヤシですね。で、ヤシの葉っぱ、まあ、シュロというふうにね、日本語で言いますけども、彼らはこうやってヤシの葉っぱを持ってですね、枝を持って、そして出てきています。で、これをあるものはですね、道に敷いて、まあ、あるものは上着を敷いて、イエス様をお迎えしたと言えますね。まあ、ここにですね、エルサレムドームのところをワックスしてですね、こうみんなが白の葉っぱを持っているそういう写真がありますね。まあ、今年もおそらくこういう光景がですね、こうあるんだと思うんですけども、この白の木、これは人々がイエス様をお迎えした、そのことにちなんでいますね。この人々がお迎えしたイエス様、ユダヤ人たちは当時どんなイエス様をお迎えしようとしたんでしょう。救い主、メシア、キリストですね。そのイエス様を彼らお迎えしたんですね。しかし皆さん、ユダヤ人にとってのメシア、キリスト、それはどんなメシア、キリストですか。それはユダヤを救ってくださるメシア、キリストなんですね。彼らはユダヤ人を救ってくださる救い主を待っていたんです。彼らはホサナと叫んでですね、イエス様をお迎えしました。ホサナ、これはお救いください、助けてくださいという叫び。人がですね、例えばですね、私もですね、一度助けてくれと一応大きな声で叫んだことがあります。海でですね、中学校の時でしたかね、泳いでいてですね、向こうの方にもですね、人が立ってるんですね、遠浅なんですね。ところが間にですね、貝橋があったんです。それで足がつくと思ってですね、向こうに人が立ってますから、普通にですね、立とうとしたら足がつかなくてポコッと沈んでしまってですね、そのままですね、動けなく、こう泳げなくなってしまったんです。で、バシャバシャやってですね、それで向こうに何て言うんですか、救助の人もいたんでですね、助けてくれーって大きな声で叫んだところで足がついたんですね。ちょっと恥ずかしい思いをしてましたけども。まあ、中学校の頃ですね、今だから笑える思い出ですけども。助けてくれー、まあ戦争などでですね、捕虜になった人たちがですね、その救助の兵たちが来るとですね、ここだ、助けてくれと叫びますね。これがホサナなんですね。まあ、賛美はですね、ホサナ、ホサナ、こんなもんじゃないんですね、ホサナは。ホサナーっていう、こういう叫びなんですね。助けてくれ、ね、助けてくれなんて言いますか。まあ、賛美はですね、随分と美しくされたものがたくさんあるなと思いますね。しかしですね、ホサナ、これは本来は助けてくれという叫びですね。ホサナって叫ぶわけですね。イエス様来られた、自分たちをね、ローマから助けてくださるイエス様来られた、だから助けてくれ、ね、救ってくれ、叫んでるわけですね。それがホサナです。その中でイエス様はこのエルサレムへと王として入っていかれたわけですね。人々はユダヤ人の王としてこのイエス様をお迎えしました。その日からが受難週です。この受難週、そしてですね、木曜日が最後の晩餐、そして金曜日が十字架の日、そしてその次の日曜日がイースターなわけですが、復活祭なわけですが、この復活祭は毎日日が変わります。今ですね、スラスラっとですね、その、イースター復活祭の日の決め方をですね、言えないんですけども、この 春分の日の後のですね、満月の後のですね、日曜日ですね、そういうふうに定められているんですね。これはもともとの暦の違いによるんですね。そのためにですね、このようになってしまっています。しかしですね、必ず復活祭は日曜日でなければならないんです。だから何月何日と決められないんですね。これはイエス様の復活を記念する日だからですね。皆さん、なぜ日曜日に集まるか知っていますか？私たちが日曜日に集まるのは日曜日が休みだからではありません。イエス様が十字架に仕えたのが金曜日、そしてその次の日が安息日、そしてそれを終わって日曜日にその朝、十字架に仕えた金曜日から見ると1日目、2日目、3日目の朝、イエス様が復活されたからです。だから私たちは日曜日、イエス様よみがえられた、このことをお祝いするために来ているんですね。私たちはこのことをまず忘れてはいけませんね。皆さん、私たちは聖書の勉強をしに来るのではありません。またですね、クリスチャン同士の交わりを楽しむために来るのではありません。いや、そのことも大事です。しかし今私たちがここに集っている一番の理由は、イエス様よみがえられた、このことをですね、お祝いするために来ているんですね。毎週毎週、そういう意味で私たちは毎週が復活祭であるとも言えます。まあお話がそれましたが、今日から受難日、今年はですね、キャンプに行っていて私がいないんですが、以前はですね、そのことを覚えてですね、生産式をですね、木曜日の夜でしたか、それともその前の水曜日の夜からですね、行ったこともありました。私たちはこの方の死、イエス様の十字架を覚えて主の死を告げ知らせるんですね。しかし皆さん、ユダヤ人たちはユダヤ人の王としてのイエス様を迎えしましたが、この方はユダヤ人だけの救い主ではありません。この方は王の主の主、全世界の救い主ですね。聖書ははっきりとそう書いています。そしてこの方には権威がありました。今回はこのイエス様の権威ということなんですが、権威とは一体何でしょう。権威とはどんなものでしょう。権威は聖書のことをたくさん学べば得られるものでしょうか。権威は何か修行すれば得られるものでしょうか。そうではありません。皆さん、権威について一人の百人隊長が言いました。と申しますのは、私も権威のもとにあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます、またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。皆さん、これが権威です。権威とは従わせることです。従わせることのできる力です。皆さん、百人隊長は権威を持っていました。どんな権威ですか。それはローマから与えられた権威です。もしですね、百人隊長の人下にいる一人の兵隊がですね、百人隊長に向かって行けとか言ったらどうなりますか。殺されてしまうわけですね。それはローマの権威を帯びているからです。皆さん、道路を走っていってですね、お巡りさんが出てきます。そして止まれと言います。赤い旗なんか持っている時もありますね。そうやって止められたことがありますけれども、皆さん、止まるのはどうしてですか。彼が日本の権威を帯びているからです。何もですね、彼がですね、車を止める力を持っているからではありません。彼は日本の国がですね、与えた権威を持っている。その権威を持って出てくるわけですね。その権威に、法律の上に私たちは従わなければならない。ローマの権威のもとにある百人隊長の命令に対して、その下にいる兵士たちは従わなければなりません。 皆さん、これが権威です。兵士たちがローマの権威を帯びている百人隊長の言うことを聞いた。百人隊長はですね、その権威がどんなものか知っていました。それでそれを使って、そしてある時は戦いに出ていきます。そしてお前が前に出て戦えとかですね、お前が守れとかですね、そういうふうに言ってですね、ローマに勝利を与えるわけですね。彼はローマの権威を帯びて、そのようにローマの働きをする。ローマ帝国の持つ大きな力にそれは裏付けられているわけですね。そして彼らはそれに従いました。では皆さん、イエス様の権威はどんな権威ですか？皆さん、それは天の御国の権威です。イエス様は時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと言われましたが、この神の国は近くなった、この言葉は神の国は来たという意味を持っています。イエス様がおられるところ、そこに神の国は来ている。イエス様は神の国の権威によって御業をなさいました。それゆえこう言われます。しかし私は神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。イエス様は神の国の権威を持ってこのことをなしておられたんですね。そしてその権威はどんな権威なのか、さらにイエス様は言われます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。復活の後のイエス様ですね。私は天においても地においても一切の権威が与えられていますと言っているんですね。天においても地においても一切の権威が与えられている。これがイエス様の持っておられた権威です。皆さん、この権威ということをですね、一切の権威ということを考えるとき、そこのところに出しませんけれども、創世記の御言葉をですね、一箇所お読みしたいと思います。イエス様は、人を作られたときにですね、こう言われました。赤神様はですね、人を作られ、こう言われました。創世記1章28節、開かなくて結構ですけども、お読みします。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。海を食えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を飼うすべての生き物を支配せよ。神様は人間にこの世界を支配せよとおっしゃったんです。本来人間はこの世界を支配する権威を神様から受けているんです。ですね、皆さん、支配するということはどんなことですか？皆さん、神様はこの世界を治めておられます。支配しておられます。それはこの世界を好きなようにするためですか？神様は愛を持ってこの世界を治めておられます。それはこの世界に住む者が幸せに暮らすことができるように、本来神様はそのように世界を作られて、そしてその世界を治めておられる。今もですね、人間の罪によって混乱してしまった世界を何とか取り戻そう、また正しい状態にしようと神様は働いておられます。イエス様は言われました。この世の支配者というものは権威を振るう。この世の支配者はですね、自分のために人々を動かそうとします。しかし皆さん、御国の支配者はそうじゃありません。互いに仕えるもの、人々のために生きるもの、これが御国の支配者ですね。そしてその一番の模範となられたのは、私たちのために命さえ与えてくださったイエス様です。 イエス様の前にですね、一人のこの世を置いて権威のある人が立ったことがあります。ポンティオピラトと言います。彼はですね、イエス様に言います。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、または十字架につける権威があることを知らないのですか？イエス様お答えになります。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたに私に対して何の権威もありません。ピラトはどんな権威を信じていましたか？ピラトはローマの権威を信じていました。自分はローマの権威によってイエス様を十字架につけることができると考えていました。しかし、その権威さえも上から与えられているものであるということをイエス様は言います。そして、イエス様が持っておられた権威はそれよりもはるかに勝る権威です。ですから実は、イエス様が十字架にお付きになるかどうかはイエス様ご自身がお決めになることだったんです。人々がどんなふうにイエス様を殺そうとしても、イエス様がそれを拒まれるならばそうなりません。しかしイエス様はゲッセマネで言われました。あなたの御心の通りになさってください。そしてイエス様はこの十字架をお受けになったんですね。からすると、皆さん、イエス様が十字架につけられたその時に、ここでですね、私はあなたに渡したものにもっと大きい罪があるとイエス様は言われました。ユダヤ人たちの罪は大きい罪でしょう。しかしイエス様が十字架につかなければならなかったのは誰の罪だ、罪のためなんですか？それは私たちの罪のためです。私たちの罪を取り除くためにイエス様は十字架にかかってくださったのだから、私たちがですね、あのユダヤ人がイエス様を十字架につけたから悪いんだなんていうことはできないんですね。クリスチャンの中には間違った人たちがいてですね、ユダヤ人がだから悪いんだとこういうふうに言う人たちがいます。でも私たちは自分の罪とユダヤ人の罪が同じであることを覚えなければなりませんし、またですね、この聖書の民である、約束の民である、またアブラハムの子孫であるユダヤ人のために祈るということを忘れてはなりませんね。皆さん、イエス様が持っておられる権威は天地すべての権威でした。そしてイエス様は言われます。それは子があなたからいただいたすべてのものに、これ父なる神様に言っておられるんですね、永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。イエス様はすべての人に対して権威をお持ちです。そしてすべてのものに、信じる者に永遠の命をお与えになることができるんです。この権威の中に癒しがあります。病を癒す権威があります。悪霊を追い出す権威があります。しかし皆さん、イエス様が持っておられる一番大きな権威、イエス様は言われました、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせる。人に中物主が来た時にですね、人々は、あ、この中部の人を連れてきた人たちはこの人を癒してくださるということを期待しました。しかしイエス様は言われたんです、あなたの罪を許さない、罪が許される、人の罪が許される、神しか罪を許すことはできない。しかしイエス様ははっきりと言われた、あなたの罪を許された。人々の中にはですね、こんなことが許されるんだろうか、そう思った人たちもいました。こんなことを言っていいんだろうか、越権行為ということがありますね。会社などでもですね、 自分の権威のないことをですね、例えばですね、契約をするとかですね、まあ、商品、何かの購入なんかもそうですね、自分にですね、権威がないにもかかわらず、大きなものを買ってしまう。会社でいるもんだと思ってですね、買ってしまった後でですね、上司から勝手なことをするなと怒られるような場合がですね、ありますね。そこにはですね、まあ、会社などはですね、いくらまでの決済は、ね、どういう立場でしてもいいとかいうことが細かく決められている場合もあるんですね。そして、社長でなければ、大きなものは買えなかったり、社長の反応がないといけないとあるわけです。しかし、イエス様は、だからイエス様が罪を許すという、神しかできない。この人は勝手に言ってる。そのように人々は考えました。しかし、イエス様こそ罪を許す権利を持った。イエス様は神様のもとから生まれた神の御子であったからですね。一切の権利を持っておられました。そして、この方は、中部の人、起きなさい、二度こうと感じ、家に帰りなさい、こう言われた。すると、この中部の人は治って、そして帰ったわけですね。それまで動けなかった人が、自分の寝ていたその床を畳んで、それを持って帰っていったわけですね。イエス様の御言葉には力がありました。イエス様はこの権を自分だけで握っておられませんでした。それでヨハネの福音書17章2節、ごめんなさい、10章1節、マタイの福音書10章1節、イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権をお授けになった。まず十二の弟子たちに汚れた霊どもを制する権、霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためにその権をお与えになりました。この権威が実際に働くことを証明されるのは聖霊様です。御言葉の正しいことを聖霊様が証明されたということを聖書に書いてありますね。いつもですね、皆さん、私たちが御言葉を語る、聖霊様はそのことを正しい、そのことが正しいということを証明してくださいます。今、私たちは大宣教命令が与えられていますね。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えます。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。ここにある印は聖霊様がなさることですが、権威の結果なんですね。御国の権威がなければこのことは起こりません。ですから皆さん、信じる者は誰でも御国の権威が与えられているということです。あなたが信じるなら、イエス様は神の国の権威をあなたに与えてくださっているんです。これは誰でも引き出すことができる、誰でもこの権威を信じるなら用いることができるんです。皆さん信じましょう。そしてそこに聖霊様が働いて、この正しいことを証明されるんです。皆さん、私たちが信じる人は、この権威のもとになる方、王の王、主の主です。全世界の王です。そして、天と地において、一切の権威が与えられている方ですね。 皆さん、私たちは天において地において一切の権威が与えられている方のこの権威をもとにして命じるんです、語るんです。皆さん、何か良いお話をしようとしてるんじゃないんです。またですね、何か特別な呪文を言ってるんでもないんです。百人隊長が言いました。ローマの権威を帯びているから、行けと言えば行く、来いと言えば来る。皆さん、イエス様の権威、天においても地においても一切の権威が与えられていると言われる方の権威、この世界を作り治めている方の権威、この権威が私たちに与えられているから、私たちが命じればその通りになるんです。あなたの修行によりません、あなたの努力によりません。どれだけ御言葉を勉強したかにも実はよらないんです。ただ皆さん、私はやはり聖書を読み祈りましょうと言いました。なぜですか？この権威がどれほど偉大か、どれほど力があるかを知るためです。私たちが聖書を読むとこの権威が分かります。そしてこの権威を信仰によって用いることができます。この権威を用いるのはただ信仰によります。ですから皆さん、御言葉を読み祈り、そして信じて告白しましょう。天においても地においてもイエス様に一切の権威があります。そしてこの権威が今あなたに与えられています。